鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界の様々な情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小塚歩夢アナウンサーです。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今週の東京はね、もう本当朝晩かなり冷え込みましたね。
ついに冬がやってきた感じですね。
本当今日の雨も冷たい冷たい、そして今週末で今年の東京競馬場での開催も終了で、その最後を飾るのが日曜日に行われるジャパンカップです。
はい、39回目にして初めて外国馬ゼロというちょっと残念ですけれどもね、
やっぱゼロはちょっとね寂しいですね、
ただ、はい、短期免許で来日中のムーア騎手、スミヨン騎手、マーフィー騎手、ビュイック騎手、デッドーリ騎手と、ジョッキーの方はワールドクラス、
そうですね、だからジョッキーのジャパンカップっていう感じで、はい、しかも全員が日本の馬に乗るわけですからね。
そういうことです。
こういう機会もないかもわかりませんね、
はい、
腕比べ必見ですよね、中でも注目はやはり実に8年ぶりの来日となるフランキー・デトーリ騎手でしょうかね、
はい、
いやどんな熟練の、ね、腕を見せてくださるか楽しみですよね。
今年ここまで G1 19勝ですか。
すごいですよね、だっていろんなね、あの飛行機で事故にあったりとか、あのフランキー・デトーリ騎手もいろいろあったのに、それを乗り越えてまたその今年その48歳での活躍で年間 G1 19勝ってすごいですよね。
はい、はい、今週末土日とも東京で騎乗しましたジャパンカップはルックトゥワイス、それから来週のチャレンジカップではギベオン、チャンピオンズカップはオメガパフュームに騎乗する予定です。
はい、その後は香港に遠征する予定になっているそうですが、まだ乗る馬は決まっていないけれど有馬記念にもぜひ乗りたいというふうにねおっしゃってるということですね、どうなるでしょうか。久々の日本の競馬ファンの前でどんな騎乗を見せてくれるのか期待したいですね。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。競馬写真家倉本和弘さんにお聞きする競走馬の魅力ということで、今週は競馬写真家の倉本和弘さんをスタジオにお迎えして競走馬の魅力などなどお伺いしてまいります。
ちょうど今日22日から、はい、倉本さんをはじめ9人の競馬写真家の皆さんによりますグループ展時サラブレッド2019が東京で始まりまして、
はい、
よしこさんもご覧になられたということです
か。はい、そうですね、もう皆さんそれぞれにあの個性を発揮した写真を展示されてるんですが、もうすべてねもう芸術っていう、いいですよ、芸術の秋にぴったりでございますね
はい、今日から来週の木曜日28日まで東京六本木の東京ミッドタウン富士フィルムフォトサロン東京で開催されております。
はい、それではご紹介いたしましょう。競馬写真進化の倉本和弘さんです。こんばんは。
こんばんは、倉本です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ねえ、あの本当展示中のね、はい、お忙しい中に、
いえいえ呼んでいただいて光栄です。
ありがとうございます、
は
い、
倉本さんは、はい、武豊騎手の公式ホームページの専属カメラマンを務めていらっしゃって、
はい、そうですね、はい、
そして世界中の競馬場も、
はい、いろいろ行ってますね。
よしこさんとも長いんですって、
は
い、
そうですね、もう何年ぐらいですかね。
20年は
行ってますね。
そうですね。
でもあの僕の記憶の中では、京都シティがドバイに遠征した時、はい、それの、ドバイから帰りの経由地のシンガポールで初めて名刺交換をさせていただいた記憶があります。
そうですね、あのトランジットの間に時間があるから美味しいものを食べに行こうということで、
そうですね、
一緒にね、はい、あの街に出て、
はい、
斎藤治さん
も一緒だったような
気がしますよね、
はい、
でなんか美味しかったのね、あの時の料理がね、
う
ん、あの時が最初だった、
はい、
あとねとにかくあの倉本さんは写真家だけではなくて、うん、何でもできちゃうのね、はい、パソコンのことも詳しいし、あとね例えば私がパリで、はい、あの地下鉄にのドアに挟まれて足ねなんか打撲みたいにした時にああこんな時湿布薬が欲しいって言ったらあるよって言って、
そうです、倉本さんが、
はい、
もうドラえもんのねポケットの のようにいろいろなものをね出して、
はい、私レシピすぐ貼れたから、はい、本当に大臣たらよかった、
よかったです。
もういろんなところでそうやってお世話になって、で何でもできちゃって、多分無人島に一人でも生きていけるっていうような方です。
あ、自信ありますね。
とにかくフットワークをね軽いですしね、はいはい。では早速現在開催中の写真展についてお伺いしてまいります。
はい、はい、お願いします。
時サラブレッド2019がどんな写真展なのか教えていただけますか。
はい、はい、今今年で6回目になるんですが、だいたい9今年は9人なんですけど10人前後のカメラマンが1人4点の写真を出して、バジ文化を広げていこうというのをコンセプトに、やっております。
はい、
でバジ文化財団さんが、一応スポンサーになっていただいて、もっともっと競馬を知らない人から、競馬も好きだけれどもさらにもっと馬を好きになっていただけるような写真展を、
はい、
開催してます。
そうですね、なんかこう流れるのではなくて、はい、動画とは違ってやっぱりその馬の一瞬を捉えるので、あのまたいろんなね、うん、あの表情があるわけですから、やはり馬事文化として非常に大事なものですよ ね、
そうですね、
は
い、で普段競馬のね我々仕事してるんで、まあ、そういうのに貢献できたらなっていう思いもやっぱりありますんで、はい、
で今回は時というテーマなんですけれども、はい、このテーマはどのようにして決められるんですか。
これがですね、我々の大先輩に、久保義輝カメラマンっていう、
はい
はい、もうおじさんなんですけれど、
いやだってもう優秀でももう半世紀ぐらいもう、
そうですね、
写真担当してらっしゃるんじゃないんですか。
多分あのだいぶ前じゃないですか、ミスター CB とか、シンボリルドルフとかの写真とかも出していたんで、
そうですよね、
で各あの毎年、写真展が終わるとちょっとしたあの打ち上げがあるんですよ。その際に、翌年のメンバーと、テーマを決めるっていうのもあるんですが、その際にその久保さんが酔っ払って「うーん来年なーうーん字」って言われて最初「字字って何ですか?」って聞いたら「お前時間の字だよ時だよ」っていうことで。まあ、思いつきです。
あ、
そのまま決まってしまったんですか。
そのまま、はい、
あ
確か昨年はね彩る
で、あや、サイですね、
サイでしたもんね、はい、今回はじゃあ久保さんが、はい、ジだよ
酔っ払いながらジだよ
時だよ、はい、で決まったと、はい、いうことなんですね、
はい、
でもそのジ時のテーマで皆さんそのお写真を選ばれて、
はい、そうですね、はい、ある程度まあまあそうなんですけど、まあ、そうでないカメラマンも何人かはいおります。でも基本はその時がテーマになってますね、はい、
で倉本さんはじめ9人の競馬写真家の皆さんが1人4枚、
はい、1人4枚です。はい、
4枚選ぶのも大変ですよね。
そうですね、これがね結構ね大変な作業で、こう候補がまあいっぱいあったとしても、いやここで4枚かとか、でこれも載せたいけど、あでもな枚数制限があるしっていうので、こうしょうがなく切ったりとか。
だって年間どれだけの写真撲ってらっしゃるかって ね、もう中学的な。
そうですね、
数字だと思うから。
1回ちなみに G1 だと、まあ、1000枚は余裕で超えるんで。
1000枚
?1000 枚いってますね。
だからもう年間で言うともう何万何十万の世界ですよ、ね、何十万、
そうですね、
そこからの4枚ですから、もう厳選に厳選を重ねた、
はい、そうですね。
今回はどういう、はい、あの視点で選ばれたんですか。
私はですね、ディープインパクトの、引退式の写真をちょっとメインにしてるんですが、で本来はこの写真じゃなかったんです、
はい、
本来はオルフェブルの写真を載せる予定だったんですが、ちょうど写真を選定している最中にディープインパクトがちょっとなくなったっていうこともありまして、これはディープ入れた方がいいなっていうことからディープを入れました。
はい、引退式の写真で、でも瞳がねやっぱディープらしくこう写っていて、あのなんだろう、あの倉本さんのディープインパクトの引退式の写真を見るだけで、あの日の、あの中山競馬場の引退式のなんか全てがわーってね頭に浮かんできました。
嬉しいですね、そう言っていただけると。
本当だからもうわーって思いに溢れちゃいました。
うーん、
ね、あといろいろあります。
そうですね、
3枚ありますが、
へ、あとはあの僕もともと地方競馬が好きだったんですよ。で地方競馬の馬も入れたいなっていうことで、岩手に いた統計2世、うん、これも古いですね。
古いですね。でも強いかった。これも
そうですね、30年ぐらい前になるんですけれど、まあ、ものすごいやっぱり強くて好きで、岩手にその馬を見に通ってたんですよ。
へ
え。で、今でこそインターネットとかこう動画とかで見れたりするじゃないですか。でも当時はそれがなかったんで、そういう噂を聞いたり新聞や雑誌の記事で見たら現地に行かなきゃ見られなかったんです。
確かに中継もね、
そうなんです、
見られないわけですから
何にもないんで、でそこに行って、ああこれ強いなと思った、その統計2世の最後のラストランの、終えて引き上げてきた時にちょうどね、大晦日のレースだったんですね。でものすごい雪が降って寒かったんで、馬の湯気がブワッとお尻あたりから出るところを撮って、いつかこういう写真展とかがあったらこの写真使いたいなと思って、これはデジタルカメラじゃなくて、フィルムで撮ったやつです。
わー、湯気がね、本当にお尻のアップなんですけど、と絶景が少し映ってるんですけど、湯気がねすごく綺麗にね、お尻からこうね、
そうですね、
わーってね、
ちょっとしたオーラみたいな感じで、はい、わーってもう湧き上がるような感じですね。
すごく神秘的でしたから、必見の価値ありで、
ありだと思いますね。はい、そうですね、
ぜひ皆さんにも見ていただきたいですね。
はい、はい、
まあ、本当にですから、それぞれに皆さんこだわりがあるけれども、
そうですね。
倉本さん の、はい、そのこだわりっていうのはどういうところですか、写真撮る時の。
今回の写真展に直接反映してるわけではないんですけれど、僕はまずきっちりとゴール前で勝ち馬を取るというのを頭に入れてます。で、なぜかというと、当然花差の接戦になって内と外に分かれたら、内を取ったら外は映らないとかっていう可能性は多いんですよ、大きいんですよ、うん、ですので勝ち馬をしっかり見極めて取る、でそういうコンセプトがあるので、時間をうまく止めて時間を動かすっていうことをよく言ってるんですけれど、時間を止めるというのは写真できっちり収める、で時間を動かすというのは、さっきよしこさんがね、あのディープの、あー思い出したわってこう言ってくださったように、まあ撮った写真を見ていただいた方が、おわこれこんなレースだったなって思い出してくれるような写真を撮りたいなっていうのを心がけてずっと撮るようにしてます。ですんで、さっきディープにね、言っていただいた時に、あー嬉しいなって思いました。
でも本当にね、そう思いましたので、はい、じゃあそういう願いがやっぱりその写真から出てるんですね。
また今回の時というテーマにもぴったり、
そうですね、もう時空を超えたもう王者なんで、でさらにまあ時を止める、動かす、っていう意味で僕はいろいろと、はい、やってました。
どうですか、あの他の被写体と比べて競馬ですとか馬を撮影する難しさというのはありますか。
はい、やっぱりね、生き物なんで馬はもう勝手に馬動く、まあ勝手にってわけじゃないんですけれど、これ例えば牧場だったらいろんなところをこう走り回るんですね。それをもうひたすら待つしかこっちはないんで、とにかく人間だったら指示できるものをこっちがひたすら待って待って、もう根比べですよね。もう長い時は 3,4 時間待ちます。
そうですよね、レースはね、まあその時ですけど、牧場いらしたりね、
そうですね、
待つという、
で今回牧場の写真を出してる方も何人かいるんですけれど、やっぱりそういう苦労をしてましたね。
やっぱりカメラマンの方ってその我慢とか忍耐力がないと、はい、
そうですね、もう常に我慢ですね。
あと寒いじゃないですか、暑いじゃないですか。そういうのもありますもんね。
ありますあります。もうそこも我慢です。
だから本当に好きでないと務まらないお仕事だとはもちろん思うんですけど、きっかけはどういうことでしたか、はい、競馬、馬を取る
という、馬を取るきっかけ、もともとはですね、やはりあの地方競馬が好きで、川崎競馬にロジータっていう牝馬がいたんですよ。
はい、はい、今週ね、ロジータ記念、ね、第30回ですよ。
もう30年ですか。冠名がついて30年ですからね。
うん、そうですね。
その前の馬なわけなんですけれど、もうこれに惚れてしまって、とにかくまあ強かったですよね。でもう本当にこれが3歳牝馬なのという思うぐらい強くて、中央競馬にもね、オールカマージャパンカップと出てはいたんですけど、まあそれを見てからもうその馬の虜になりまして、でじゃあちょっと写真撮ってみようかなって思って、 まず最初あの外で撮ってたんですよね。競馬場の外で撮っていて、こう外で撮ってる仲間同士で写真をこうちょっと見せ合っていた時に、たまたま出版社の方が後ろにいて、うちの出版社で新しい今度競馬雑誌を立ち上げるからちょっとやってみないみたいな感じで声をかけられて、で出版社に写真を持ち込んで、そこの一応専属になってっていう感じで今に至ります。はい、
ねえ、どん、うん、やっぱりこうファインダーを通して、はい、そのまあプロでねやりなさってもう長いですけれど、はい、ファインダーを通してご覧になる今や競馬の魅力っていうのはどんなところだと思われますか？
やっぱりね、綺麗なんですよ。とにかくね、馬はやっぱり美しいですよね、うん、形自体も美しいんですけど、走ってる姿でこう一頭一頭走ってる姿の顔とかのね表情が違うんですよ。でも目つぶって歯くばいし食いしばって走ってる子もいれば、ふーんって感じで普通に流して勝っちゃうような子もいて、やっぱ個性もありますし、うん、そういうのが人とかもまあもちろん個性はあると思うんですけど、人より馬の方がね個性が強いと思うんですよね、うん、各々の。そういうのをやっぱり撮っていて楽しいですし、またね綺麗プラス迫力っていうのもありますし、であと海外行けばに僕よく行くんですけれど、まあ日本の馬が海外で勝った時のあの喜びっていうのもものすごい感動するんですよ、
うん、馬自身の喜びを感じるんですね。
自分でもそうなんです、うん、馬あこの馬勝ったって言ったらもう嬉しくなって、うん、いずれそのね、今まだ凱旋門賞日本馬勝ってないんですけど、もうそれ勝つまで行こうかなと。
うーん、
それくらいそういう魅力で、まあ、がやっぱありますよね競馬は。
うん、じゃあそれを今後ね、じゃあ凱旋門賞を日本馬、ね、が勝つところを収める、
収める、うん、はい、できれば武豊で勝ってほしいです。
そうですね、
はい、
そして先ほどご紹介しましたグループ展トキサラブレッド2019弾ですが、はい、明日の23日それから、はい、来週の火曜日26日にギャラリートークが開催されまして、はい、こちらに倉本さんもご登場なさるということですね。
そうですね、はい、ギャラリーの中で、まあ、ちょっとしたトークショーですね。30分40分ぐらいの時間の中で、各写真のちょっとした解説なり、まあ、あとそのお客様の質問に答えたりとかいろいろと、はい、
うん、そして
やると思います、
うん、はい、上手に撮れる方法とかも、
そうです ね、
もちろん、
はい、
教えてください。
多分そういうね、あの質問来ると思うんですよ。で一応そういうのにはこう答えようってもう一応考えてあります、はい、
じゃあバンバン質問していただきたいですね。
バンバン質問してください。はい、
ですからそのトークショーも含めまして、はい、もう実際のね皆さんの写真を間近 で、ね、
はい、
本当にご覧になって皆さんの愛を、はい、そして技術を感じていただきたいと思いますね、
は
い、
そうですね、うん、はい、
ぜひこれからも馬競馬の魅力伝えるためにも、はい、良い写真を撮り続けてください、はい、
ありがとうございます、
はい、期待しております。
はい、ありがとうございます。
今日どうもお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日京都でラジオ日経杯京都2歳ステークス、日曜日に東京でジャパンカップ京都で京阪杯が行われます。ではジャパンカップの展望です。
ジャパンカップ、はい、
はい、金曜正午時点東京は天候雨で芝ダートやや重、土曜も日曜もちょっと雨模様だというそんな天気予報なんですけれども、
は
い、
さ
あ、うん、日本馬だけのジャパンカップ、
はい、
15頭よしこさんはどんな予想になりましたでしょうか。
はい、今年 G1 を勝った馬がいないということ で、
そうなんです。
どの馬にもチャンスありというような感じがいたしますよね、うん、で私はあのアルゼンチン共和国杯を勝ちましたムイトブリガードにします、うん、お父さんがルーラーシップであの3着だったんですよね。そしてあのルーラーシップのお母さんネアグルーブは97年98年と2年連続わずかのサロンね2着だったということで、この血統の雪辱を果たすべくですね、うん、去年も奇跡も2着だったの で、
そうでした。
だからこのムイトブリガードにぜひともねあの勝ってもらいたいなというふうに思っております、はい、そしてここからカレンブーケドールですね、うん、あのやっぱ53キロというのは非常に魅力的だと思いますし、3歳牝馬というのも本当にあの3着以内に入ってるレースですからね、うん、そしてフランキーデッドリキシですよ、ルックトゥワイス、ね、東京 2400m 得意ですからね、
はい、
このあたりを中心ですね。ですから1番4番 スワブリチャード、ユーキャンスマイル入れまして、5頭の生まれんボックスで行ってみたいと思います。
はい。
そしてディープインパクトメモリアルですので、
そうですね。
やはりディープインパクトを父に持ち、オーナーが金子誠さんで、武豊騎手というマカ引きを応援したいと思います。
なるほど。
はい。単服で応援したいと思いますね。うん、はい。小塚さんは？
やっぱり吉子さんもおっしゃいましたが、3歳牝馬53キロ、
はい、
カレンブーケドールは気になりますよね、特に1枠1番は3連勝中ですから、
はい、あ、そうでしたっ
け、北三ブラックシュバルグランアーモンドアイ、
おお、
これはやっぱり買わざるを得ない、
そうですね、
はい、
はい、
頑張ってくださいという、う
ん、ねえ、可愛らしいですしね、なんかの年ですね、うん、どうするんですか、あのどうされますか、1番から、
まあ、単服で行きたいですよね、
はい、
まあ例えばこの、ね、カレンブーケドールに外国人ジョッキーが乗ったらもっと売れそうじゃないですか、
はい、あ、そんな、
なので津村騎手が頑張ってくれることを信じて、
は
い、いいオッズになりますから、
そうですね、やっぱり燃えると思いますよね、
は
い、やっぱり2着3着が続いてますからね、ジョッキーも燃えますね、はい、
さあ続いて土曜日京都で行われます2歳馬によりますラジオ日経杯京都2歳ステークス、こちらも展望していきましょう、
はい、
金曜正午時点京都は天候曇り芝ダート寮、明日23日は京都は晴れで朝晩曇りという予報です、
はい、
さあこちらに裁判どうでしょう、
こちらは車配ですね、
そうなんです、
車配ですよ、
はい、
ね、アナウンサーの皆さんも当てたい
力が入ります
ですよね、やはりここは8枠8番のマイラプソディが前走の勝ち方を見ますと、うん、今回もどういう勝ち方をするのかなっていうところかなというふうに見ております、
はい、
はい、相手はね、まあ、4番かな、ロールオブサンダー、それからインザムードも応援したいっていう感じで、見守りたいレースですね、はい、小塚さんは、
私はマイラプソディが強いのは分かりますが、
はい、
三山桜の前走の未勝利戦も非常に強かったので、
うん、レコードですもんね、
まあ牝馬ですけれどもね、マイラプソディ相手にどこまでやれるか注目してます、
はい、
はい、
ということでこちらもご注目いただきたいと思います、ジャパンカップは小塚さんの実況もね合わせて楽しみいただきたいと思いますね、
頑張ります、
はい
はい、ではリスナーの皆さんからの予想もご紹介したいと思います、
お願いします、
ワールドエースさん、ジャパンカップはデビューからずっと応援しているワグネリアンで勝負、二十数年ぶりに現地観戦します
と、そう
です、ペルーサ君さん、京都2歳ステークスはマイラプソディ、名付け親は武豊騎手らしいですね、
あ、そうらしいですね、
うん、ジャパンカップはユーキャンスマイル、私も笑顔にさせてくださいですって、
うん、
炎の男さん、ね、京都2歳ステークスは三山桜とマイラプソディ、ジャパンカップはダービー馬のボックス、ね、3度出てますからね、京阪杯はリナーテ中心です、
はい、
一撃さん、ラジオ日経杯京都2歳ステークスは三山桜、ジャパンカップはワグネリアン、京阪杯はカラクレナイを中心に買いたいです、
はい、
中堅さん、ジャパンカップはユーキャンスマイルの G1 初制覇に期待、もともとは長距離で好成績、距離延長は大歓迎、うまいもんさん、ラジオ日経杯京都2歳ステークスはマイラプソディ、京阪杯はアイラブテーラー、ジャパンカップは天皇賞秋5着も距離延長が吉と出るワグネリアンから勝負したいです、去年のダービー以来の G1 制覇を期待したいですということです、馬なりくん .com さんは、あ、次男坊に頑張ってもらいたい、前々で競馬すればムーア騎手の豪番で前残りの期待十分、そして馬券の中心はワグネリアンから、
はい、
あとワールドエースさんはですね、アドマイヤの冠でおなじみの近藤リーチさんがお亡くなりになられました、はい、ご冥福をお祈りしますといただきました、あと小白良康政さんは外国馬なしが非常に残念だということで、日程をねちょっと前倒しした方がいいんじゃないかというそんなご意見も頂戴しました、
はい、まあ、いろいろ本当皆さんねお寄せくださいまして、すべてご紹介できなくて申し訳なかったのですが、どうも皆様今週もありがとうございました。来週は G1 チャンピオンズカップの展望を中心にお届けいたします。そして特集コーナーでは12月の重賞思い出のレースをお送りいたします。皆さんの予想、そして12月の思い出のレースもぜひ教えてくださいね。お待ちしています。今日もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京と京都2つの競馬場での今年最後の開催です。
ジャパンカップ当日はスクラッチ付きの記念入場券が販売され、2000名様にジャパンカップオリジナルキーホルダーが当たります。
さらにキーホルダーが当たった方で当日東京競馬場で購入した勝ち馬投票券または馬か投票のご利用明細1000円分以上をご提示いただいた方には豪華賞品が当たる抽選会に続けてご参加いただけます。
そして今週も東京競馬場のローズガーデンに多様な空間を演出する装飾を施し、ジャパンカップガーデンとしてお客様をお迎えいたします。
期間中は世界のワインを集めたワインフェスも行われまして、およそ20種類の世界各国のワインが1杯500円で販売されます。また限定200本、1本2000円でジャパンカップオリジナルラベルワインも販売されます。
はい、どんな味かしら、楽しみですよね。飲んでみたいですね、うん。東京競馬場最終レース終了後の午後4時25分頃からウィナーズサークルではディープインパクト追悼池江康夫元調教師トークショーが開催されます。
司会を務めるのは杉本清さんと、そして我らが吉子さんです。
はい、そしてですね、武豊騎手の参加も決まりました、うん。どんなお話が伺えるか、ぜひ皆さんお集まりいただきたいと思います。それでは週末の競馬ジャパンカップ、存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小塚あゆむでした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。